今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今回もリモートでのご出演です。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、兵庫県への緊急事態宣言が9月30日で解除されました。西宮市内における感染状況はどのように変化していますか？
はい、まあ、お盆の時期がですね、本当に1週間で700人を超えるそういう感染者数だったですけれども、はい、まあ、先週1週間ではもうその10分の1まで、一気に減ってまいりました。
そうですね、
まあ、これですね、いろいろな要因ありますけども、本当に市民の皆さん方がですね、感染予防に努めていただいたこと、まあ、こうしたことを大きいかなと思ってます。まあ、本当にまず改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。
はい、はい、で、その解除されてからですが、市立の学校園、保育所、公共施設などはどのような対応になっていますでしょうか？
はい、緊急事態宣言が解除されたと言ってもですね、はい、まだまだしっかりと警戒をしていただかなきゃいけないということで、
はい、
具体的にまん延防止措置というのは出てはおりませんけれども、それ並の対応というようなことでですね、10月の21日までですね、はい、兵庫県全体は利用制限などさせて、いただいております。
はい、
具体的にはですね、一律の学校園においてはですね、10月の14日までは部活動、県外での活動、合宿など、見合わせるというようなことをやっておりますとかですね、
はい、
公共施設については先ほど申し上げた10月の21日まで、この利用の時間の短縮などこうした制限を引き続き行わせていただいております。
はい、
飲食店の皆様にはですね、兵庫県の新型コロナ対策適正店認証制度というのがあるんですけども、
はい、
この認証を取られている制度を対応している店舗はですね、21時までの営業時間の短縮というようなこと、認証店舗以外はですね、20時までの営業時間の短縮と酒類の提供の自粛を要請しているというようなこういう状態でもあります。
はい、
そういう中でですね、引き続き対策をしながら徐々に、回復すべき経済活動など、回復していきたいというこういう考えに立っております。
そうですね、はい、一気にとはいかないですね。
は
い、
そうですね、
はい、はい、で、この感染者数が減ってきているこの要因の一つでもあると思うんですが、ワクチン接種ですね。
そうですね、
はいはい、西宮市におけるこのワクチン接種の状況というのは今どうなっていますか？
はい、10月1日現在ですけれども、1回目接種が 74%、 2回目が 62% となっております。
はい、
そういう意味では、1回目 74% と言いましたけど、10月中にはですね、もう 75% から8割近い方がですね、今月中に2回の接種済まされるということになってます。
あ、はい、
ただその中でもですね、65歳以上の方の1回目接種率は 88% と高いんですけれども、
はい、
12歳から64歳ではですね、1回目が 69%、 2回目が 53% とですね、
はい、
特に若い世代での接種がまだまだ伸びしろがありますもんでですね、
はい、
こちらの方はさまざまな策を講じて、打とうと考えていただいている方が打ちやすく、そういうふうに考えています。
はい、
具体的にはですね、はい、西北接種会場という、交通の利便性が高い大きな会場を設けておりますけれども、これ若年層の向けの、コロナ接種の枠を設けたりですね、
はい、
あとは若い学校行ってる学生さんらが受けやすいようにですね、夕方夜間の時間帯に接種枠を設けるなどさせていただいてます。
はい、
それから西宮コーヒーの扉プロジェクトというですね、美味しいコーヒーを提供してくれるお店が西宮に2、30ございますけれども、
はい、
そういうお店と、コラボレーションしてですね、10月1日から31日の期間中に西北接種会場で1回目受けていただいた18歳から39歳の方にですね、
はい、
コーヒー利用券500円分をプレゼントさせていただくなどしております。
はい、
その場で、抽選でですね、当たるマグ カップとかドリップバッグが当たるような、まあ、そんなこともしてですね、
ええ、
まあ背中を押し、こういうことを、まあ、Twitter、Facebook などを通じてですね、まあ、お知らせをして、まあ、ワクチン接種を進めていると、はい、こういう状況ですね。
はい、あと小中高校生が小児科医院で個別接種を受けられるという、その予約も始まるんですよね。
そうなんです、はい、明日の朝からですね、朝の9時から市のコールセンターで、
はい、
小児科における小中高生を対象としたワクチン接種というものの受付を行います。
はい、
まあ、今大規模接種会場の話を、まあ、前段でいたしましたけども、
はい、
やっぱりいい副反応が心配だとか、うん、うちの子受けていいのかしらとか、そういうようなご心配の声がございますので、
はい、
で小児科の先生方に協力いただいてですね、それで、まあ、その先生に、まあ、しっかり質問していただいて、
はい、
そして、まあ、安心をしていただいた方には、うん、打っていただけるように、
はい、
市内の16施設で、
はい、
まあ、ファイザーのワクチンを使ってですね、まあ、接種日は10月の15、16、17、22、23、24という、まあ、これが1回目の日程ですけれども、
なるほど、はい、
これをコールセンターで受け付けると、
はい、
いうようなことをさせていただこうと今準備をしております。
そうですね、はい、個別接種ではありますけれども、市のコールセンターでの受付ということですので、はい、
そうですね、
これはもう明日金曜日の午前9時から受付ということですので、ぜひご利用いただければと。はい、思います。
はい、それと、
はい、西北接種会場など中心に実施中のこのワクチンの集団接種なんですが、
はい、
今後状況により規模を縮小していくということもお聞きしたんですけれども、そのあたり詳しく教えていただけますか。
はい、国のワクチン供給が10月の上旬で終了するんですね。
はい、
でそして西宮市は、まあ、個別接種、医療機関の個別接種が、まあ、主体でやってはおりますけれども、
はい、
集団接種自体もですね、相当数の接種はしてまいりましたけれども、大方ワクチン接種がもう行き届き始めているところでもありますのでですね、
はい、
市の集団接種会場はですね、まあ、10月末ないし11月をめどにですね、まあ終了も含めて今検討しているところであります。
ははは、なるほど。
ただですね、はい、はい、そしたら打てなくなるのか、じっくり考えているのに、打ちたいのにというような方はですね、もちろん個別医療機関でも続けますし、個別医療機関は個々のところに電話していただくだけでなくですね、
はい、
市のコロナワクチン接種予約システムからですね、個別の医療機関で予約できるような風にしてもおりますんでですね、
あ、はい、はい、
当然接種体制というのは市全体としては維持はしてまいりますけれども、集団接種そのものは縮小なし一区切りを目指して今、うん、調整をしているところであります。
あ、なるほど、
はい、
わかりました。
はい、
その他新型コロナに関してお伝えすべきことはありますでしょうか。
はい、あります、
はい、
基本的には市民に対して接種をするというのでありましたけれども、
はい、
市内に在勤在学している方にもですね、接種を希望される方にはコールセンターで受け付けるというふうに考えています。
はい、
まあ、つまり神戸とかですね、尼崎から西宮の学校行ってるよと、もしくは西宮の会社勤めてるよと、住んでるのは西宮市じゃないけれどっていうような人ですね、
はい、
日中は西宮にずっといるのにというような人ですね、
ええ、
そういうような人が西宮でも接種を受けてもらえるようにと考えてですね、
はい、
こういう対応をいたしました。
はい、
これから今3回目のワクチン接種についていろいろ報道などで言われてですね、
はい、
私も3回目打ちたいわという人おると思うんですけれども、
はい、
こちらはの準備も今してます。
はい、
ただこれは早く3回目打ちたいわというのでなくですね、2回目接種から8ヶ月以上経過した方が対象ですのでですね。
あ、なるほど、はい、
まあ、ですから医療従事者がね、3月4月ぐらいに接種をしていただいてましたけれども、
はい、
そういうような方たちは年内に接種となりますけれども、まあ、一般の方はですね、おおむね5月以降から接種していただきましたから、
はい、
まあ、年明け以降になると思いますけれども、 まあ、これについては準備が整い次第、うん、そしてそれぞれの皆さん方の、まあ、1回目2回目打った時期に応じてですね、打っていただくことになりますんで、
はい、
まあ、その段になりましたら市政ニュースホームページなどでも広報しますんでですね、しばらくお待ちいただきたいと思います。
はい、わかりました。
それからまあ最後にワクチン接種ですね、
はい、
打っていただこうと思う方は打っていただいたらというようなことではありますけども、強制ではありませんのでね。
そうですね。
あと、まあ、どうしても体の心配で打てないという方もおられますし、う
ん、はい、
そして、まあ、さまざまなお考えもございますし、
はい、
で打たないというようなことによってですね、まあ、差別不利益こういうようなことがないように、まあ、皆さんにはご理解ご協力をお願いしたいと思います。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、
では最後になりましたが、市長から皆様にお伝えしたいことがありますでしょうか。コロナ以外の話題で、はい、
コロナ以外の話題でですね、はい、消防局のですね映像通報システムライブ119っていうのがこれ運用が始まるんですけども、
はいはいはい、
これ知ってますか。ライブ119、
動画を撮るものすごい簡単ないい説明ですけどってことですよね。
まあ今多くの方がスマホ持ってらっしゃいますよね。
はい、
それで119番通報してですね、例えばまあ火事ですとか、
はい、
あとはまあ車が崖から落ちてますみたいな時にですね、
はい、
崖からどのくらいの崖から落ちてるかとかいうの口で説明しにくいですわね。
しにくいですね。はい、
となるとこのライブ119っていうシステムを使いますとね、
はい、
そのまあ消防局とのやり取りの中でですね、その消防局のこの指令室にですね、
はい、
お手持ちのスマホで撮っていただいた、まあ、映像がですね、
はい、
その通報に使っていただける。でそうなると、まあ、火事がどのくらいの度合いか、まあ、火事であればもちろんすぐ行きますけども、うんうん、崖から落ちた車がですね、
はい、
どのくらい の状況なのかというような、はい、まあ、そういう中で、まあ、駆けつける隊員のですね、うん、装備とかも変わってくるかもしれませんし、まあ、そういうようなことで、はい、このライブ119というのが運用始まりますので、
はい、
まあ、なかなか119番を通報するということそのものがない
そうです
けれども、
はい、
まあ、しかし、まあ、ライブ119っていうのはなんだというのでなくですね、ここでまあぜひ、頭の隅に置いといてもらいたいなと思っております。
あ、はい、わかりました。はい、
はい、それからですね、
はい、
まあ、先般パラリンピックがありましたですね、
はい、
それでなんと西宮市出身宮古のですね大谷優輝さん
はい
はですね、はい、車椅子 T52 というクラス陸上男子 100m ですね、まあ、これで銀メダルを獲得をされました。
はい、おめでとうございます。
そして本当にこれ素晴らしいことなんで、西宮市スポーツ特別賞をこれまあ贈呈をさせていただきました。
はい、
これスポーツの分野で優秀な成績を収めて市のイメージアップなど特別に貢献した方に贈られるもんですけども、うん、
はい、
私が市長になってからこう木平理香さんが1人目、
あ、そうですね、
大谷優輝さんが2人目という、ま
あ、
こういうことでですね、
はい、
本当に勇気を与えてもらいまして、素晴らしいことでありましたの で、
ね、
でですね、そうした賞もお渡しさせていただきました。
はい、い
や、銀メダル重かったですわ。
あ、持たれたんですか。
ちゃんと手袋してね、
はい、手袋して、はい、あ、重いんですか。
重かったですね、ずっしりと。
はい、そうですか、はい、はい、いやいや、もう大谷選手自身にも励みになるでしょうし、我々にも嬉しいニュースですよね。
そうですね、
はい、はい、わかりました、はい、今日は石井市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。